皆様こんばんは。 B&B プライオリティなりたい自分発見ラジオ、パーソナリティの太田真希です。本日はカウンセリングサロンリーフムーン代表の葉月さんをゲストにお迎えしてお送りさせていただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお届けいたします。葉月さんこんばんは。
こんばんは。
はい、葉月さんとはインフィニティクラブ、IFC に入会をきっかけにご縁をいただきました。そして葉月さんの開催されていた葉月のオーガニックご飯会、
はい
ね、オーガニックご飯会の、情報をいただいて、飛び入り参加をした時に葉月さんの人となりを伺い、ぜひもラジオに出てもらいたいという思いでですね、今回は夢の実現に至ったわけでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速ですね、葉月さんのまずは、自己紹介、
はい、
お願いしたいと思います。
はい、潜在意識カウンセラーの葉月と申します。
はい、
普段自分で気づいていない、未知なる、
うん、
才能ですね。
いいですね。
そういった領域を、
はい、
引き出す、そういうセッションさせていただいております。
すごいですね。
はい、
もう潜在意識、未知なる可能性、
未知なる可能性、未知なる才能、
はい、あ、いいですね。そういったものをこう引き出されるお仕事、はい、
そうです
よね。
心と体両方の面からサポートさせていただいております。
すごいですよね。いや、でも本当に運命的な、なんていうんですかね、日の出会いというか。
いや、本当にありがたかったです
ね。え、まさかまさかの、ね、うん、タイミングで入れていただけたっていうこともあってですね、うん、私もすごく運命はあの時ね、うん、感じさせていただいて、その後またお話をすると、はい、いろいろね、学ぶ場所も共通点があったりとか。
そうなんですよ ね、
ねえ、いろいろ、うわ、そうなんだ、こんなつながりがあるんだ、うんうんうん、なんでね、こともすごくあったの で、
はい、
で今日はですね、実は私が一番楽しみに来てるんですよ。
嬉しいです。私も楽しみです
ね。え、
はい、
ね、実際葉月さんがその潜在意識カウンセラーですか、
はい、
それに至るまでのお話っていうのを、
はい、
前回のご飯会の時に、
はい、
葉月さんのお話を伺ってて、
はい、
なんかすごいなと思ったんですよ。そんな風にね、うん、こうなんていうんですかね、私が見てる葉月さんのイメージっていうと、こう癒しとか、
うん
うん、なんかこうすごくこうあったかいとか、
うんうんうん、
優しいとか、なんかそんなイメージがすごくこうあってですね、その経歴なんかを聞いたときに、うん、あれみたいな、 そっちですかみたいな、なんかそんな感じがすごくあったんですけど、よかったら、
はい、私は逆にそういう優しい印象に今はなってるんだなっていう新たな気づきだったんですけど、もともとはバリバリのキャリアウーマンというか、
ね。いやいやいや、もうその、ね、ここまでの至る、はい、その今のお仕事に就くにあたってのいろいろな経験ってあったと思うんですよね、
はい、
よかったらぜひそちらをですねお話しいただけたら嬉しいなと思うんですけど、
はい、結構遡っちゃって大丈夫ですか。
もういいです、いいです、ぜひお願いします。
そうすると、うん、まず一番の原点は、うん、中1の初恋から始まるんですけど、
中1の初恋、はい、いいです ね、
です
ね。
すごく好きになった学校の先生が、
うん、はい、
生物の先生だったんですけれども、
なるほどね、
はい、そこから、
うん、
もう生物の質問がしたくて、
はい、
生物を勉強して、
すごい、生物の質問、なるほどね、はい、
それで勉強しているうちにすごく好きになって、
うんうん、
生命の誕生だったりとか、
はいはい、
そういう神秘のことを、
はい、
まあ、ずっと勉強してきて、うん、で大学でももう生物学
迷わず、
はい、行こうと思って、
で
大学時代は遺伝子の研究ですね、
遺伝子、
はい、
うわ、
をしてました。それが、まあ、ベースとなる始まりだったんですけども、
なるほどね。その、まあ、生物の先生、あれ、はい、生物学、
はい、
の先生
は、
はい、じゃあ本当にその、まあ、初恋というきっかけで、
はい、
ね、ご自身の人生に、葉月さんの人生に大きく影響を与えた人っ っていう、もう忘れられない方ですね。
そうですね。
ねえ、ちなみにちょっと聞いてもいいですか、はい、その先生とかは今はお付き合いがあったりとかするんですか。
あ、数年前に、うん、あの学校に行った時は話しましたけど。あ、
そうですか、
はい、
いや、 やっぱりこうなんかこうドキドキするようなものがあったり。
もうおじちゃんになってました
そうですよね。なかなかこう ね甘い甘いね、あの、うん、当時のね中学生の純粋な頃から見るとね、うん、でもそのきっかけがあって今があるっていうことはですね、
はい、
その先生には本当に感謝ですね。
そうですね、
うん、
人生が本当に決まった。
そうですよね、
恋だったので
ねえ、はい、いやでも先生という職をね、役職というか先生という仕事をしていく中で、うんうん、やっぱり生徒さんにそういう影響を与えれるっていうのは先生からしても嬉しいことですもんね。
うんうんうん、
ねえ、
そうですね、うん、
ちなみにそのね、大学までその生物学っていうのをね勉強していかれたと思うんですけど、はい、うんうん、そのもうこう、もう生物を勉強したいって言って、もちろん初恋でこうでってあったと思うんですよ、
はい、
でもその先までそれを選択し続けていくとか、
はい、
その先の夢にもつながっていくわけですよね、
はい、
うん、どういうようなところでどういうことを学ぼうという感じだったんですか、はい、
まあ、たまたまもう、うん、今振り返るとつながってるなっていうところだったんですけど、うんうんうん、まあ、大学時代はもうその大好きな生物を結構勉強してまして、
はい、
で動物生理学研究室っていうところに3年生から入ったんですけども。
動物
生理学、
生理学
研究室、
研究室、
はい、
ほうほう、
ホルモンの分泌だったり、うん、内分泌生理学、
はい、
その辺を専門的に勉強する研究室だったんですけども。
なるほどね。
あの人成長ホルモンが分泌されるようになっている遺伝子組み換えラットを使った研究だったんですが、
は
い、
ええ、
まあ、人の成長ホルモンが出るのですごい大きいんですよね。
え、ラットって普通ね、あの、まあ、ネズミ
片手に乗るぐらいのものが、
ですよね、ネズミさんですよね、
まあ、子猫ぐらい、両手で持たなきゃ持てないぐらいの大きいラットを使って、う
ん、なんかね、子猫って言ったらめちゃくちゃ可愛いイメージありますけど、ある意味でラットがでかいっていうのは、うん、
ちょっと怖い。噛まれるとめっちゃ痛いですよね。
噛まれたこともあるんですか。
あります。血流血したりよくしてましたけど。
そりゃね、ラットもいい迷惑ですよ、はい、でもある意味 ね、
そうなんです
ね、僕の体をどうしてくれたみたいなね。
それで、まあ、あの内分泌の勉強をして、まあ、糖尿病だったりとかそういう治療に向けてどういうふうなことが分かるかっていうようなことを、
は
い
は
い、まあ、当時勉強してたんですけども、
なるほどね。
で特に私が興味持っていたのが、
はい、
あの性の文化、オスとメスに分かれるっていうことが当時すごく興味があって、
は
い
は
い
は
い、で脳の性の文化と体の文化ってタイミングが違うんですよね、
はい、あ、なるほど、
はい、
え、じゃあ体の状態で女性男性作られるのと、
はい、
意識、要は脳の自分の思考が男性の女性のみたく分かれるのっていうのは、はい、違う時期に作られてるんですね。
そうなんですよ。
なるほど、ね、
でそれがホルモンのシャワーのタイミングで、うん、
はい、
あの決まってくるんですけども。
なるほどね。
でそれを専門的にやっている研究室が東京大学東大の研究室であって、はい
は
い、
ええ、
でもそこに向かおうと思って、当時はバリバリの理系女子で勉強をしてたんですけども、うん、
理系女子か。
で研究職になると思いきや、
はいはいはい、
あの大学3年で全部単位は取っちゃったんですけども、うん、4年生の時に、うん、あの研究室朝から晩までいたらですね、
はい、
私発狂しそうになったんですよ。
あの
一日中あの部屋にこもって、うん、いろんなデータを蓄積していくっていうのが性に合わなくて。
なるほどね。
それであの私は研究職は向いてないってスパッと決めまして。
なるほど、すごいですね。またそこでそれに気づくというね。
はい、それで、
うん、
あの当時プリンターの販売のアルバイトをしてたんですけど、
ええ、
めちゃくちゃ向いてたんですね、人と接する仕事が。
なるほど。
私が接客すると必ずその勧めたプリンターを買うっていうのが、私営業職向いてるなって思って、
はい、
じゃ あ、 あの生物のその知識とこの向いてる、うん、あの接客、
はい、
営業のスキルを合わせたものって何があるかなと思った時に選んだのが製薬会社の MR っていう、お医者さんに営業するっていう仕事で、
はい、あ、なるほどね、はい、そこから製薬会社になるわけですね。
そうなんです。でそこで3年間 MR っていう職種をやってたんですが、
はいはい、いやすごいですね。
まあ、すごくやっぱ向いていて。
いやすごい。でもね、 MR さんっていうとやっぱり、ね、私も実はね、糖尿病の 血糖測定器のインストラクターをやってたんです。
そんなの持ってたんですね。
そうやってたんですよ、ずっと1年、でも1年ちょっとくらいかな、
うんうんうんうん、
はい、それも某製薬会社
のそうなんです、共通点がいっぱいあります
ね。ありますね、やってたので、うんうん、MR さんたちがどういうふうにこう営業したりとか、うんうん、どういうふうなこう時間帯に活動するのかとか、うんうん、仕事をされるのかっていうのも、うんうん、もうよくよく見てきましたんでね、うんうん、で私も一時期 MR やらないかって言っていただいたんですよ。
おー、あ、向いてそうですね。
確かに結構多分好きなんですけど、うんうん、ただどうしてもその、ね、長い期間3ヶ月ぐらいかな、研修に、うんうん、ね、当時仙台住んでたんですけど、
うんうん、
違うとこ行かなきゃいけなかったんで、うんうん、まだ新婚当初だったんでね、
うんうん、
それはちょっと無理だなと思って、まあ、辞めたっていうのはあるんですけど、なので、
そうだったんですね。
ね、女性がやっぱりこう MR さんをやられるっていうと、私の当時のイメージですよ、
うんうん、
結構ハードかなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね、まあ、拘束時間はとっても長いので、
ね、
朝から晩までで、うんうん、土日とかもね、講演会とか
そうですよね、
あったりするので、
うん、
とはいえ私はやっぱ営業がすごい、こう人と接するのがすごく好きだったので、とにかくこう薬で世の中を良くしていくんだっていう当時その思いから、
なるほどね、
すごく頑張って抗生剤とか睡眠薬だと全国進捗率1位取ったりとか、
すごいですね、
当時はしてまして。
いやでも、ね、その生物学から始まって、うんうん、今度薬と言われる、
はい、
そのもちろんね、薬も賛否両論いろいろありますけど、
うんうん
ね、でもやっぱりその今緊急な時に、うんうん、その薬というものがあることで命を救われる方もね、
うんうん、
たくさんいらっしゃいますからね、
うんうん、
そこも学ばれたってことですよね。
そうですね、もう西洋医学っていう薬って、うんうん、の治療っていうのを専門的にそこで3年間学んできたっていうのがありますね、
うん、すごいな。でもそこから今にまた至るわけですもんね。
まだもうちょっと話さないといけなくてですね、ここに至るまで。で、ただその時に、うん、同僚とちょっとうまくいかないなっていう悩みが やっぱこう社会人になってありまして、でうまくいかせるためにはと思って、
うんうん、
コミュニケーションスキルだったりとか心理学を勉強し始めたっていうのが、こう心に携わる第一歩だったんですね。
いやでもやっぱりそこで、ね、通常、ね、やっぱりこう人間関係うまくないなと思うと、
うん、
人のせいにしたりとか、
うんうん、
でも環境のせいにしたりとか、うんうん、周りを変えようと思われる方が多い中でね、
うんうん、
その葉月さんは自分のことを、ね、こう学んで変わっていこうというふうに思われたっていうのは素晴らしいですね。
いや、当時必死だったので、
うん、
なんとか良くしようということで、
なるほど、ね、
まあ、文句ももちろん言ってましたけど、
うん、
まあ、それよりは何かプラスになることを少しでも勉強したい、はい、もともとすごく好奇心が旺盛なので
なんかよくわかります。
なのでもう勉強できるものはしとこうと思って、
うんうん、
で特に専門的に勉強したのがキャリアカウンセリングっていうものを勉強して、
はいはいはい、
でそのキャリアカウンセリングの専門の学校にも行き出して、で、あ、これ面白いなと思って、
お
でどうしても MR って、
うん、
女性が子供を産んでまで働くっていう当時のイメージはなかなか持てない、
うんうん
うん、今はだいぶ増えてるみたいなんですけど、
あ、そうですか、う
ん、なので、まあ、私営業に振り切れてるなって思っていたので、
うん、
じゃあこの勉強したことも活かしつつ、
うん、
人と接する仕事で一生涯働ける仕事ってないかなと思った時に、
うん、
人材紹介会社で働く、
はいはいはい、
女性も結構活躍してるのでと思って転職しました、
なるほど、
で、
うん、
転職してやったんですけども、あんまりこう研究しきれなかったのか、その業界を、私は人と接するのが人材紹介会社だと思ってたんですけど、結構内勤が多くて、
あ、
で研究室に1日こもって発狂しそうになるタイプなので
確かに
人材紹介会社は、
うん、
得意だったのは新規開拓は得意だったんですけど、
いや普通の人一番嫌がるところですけどね。
そこは得意なんですよね。
うん、すごいすごい。
新規獲得キャンペーンとかだと1位取ったりはしてたんですけど、でも内勤が多かったので、
うん、
ちょっと内勤は向かないなと思って、これも向かないと思ったらパスッと辞めるので、そこは1年で辞めまして、
素晴らしい、
うん、でいやとにかくこう人のためになる仕事で、
うん、
かつ営業職で何かないかなっていろいろ考えた時に、
うんうん、
保険の営業がいいんじゃないっていうアドバイスをされて、
お、まあ、確かに向いてそうですね、保険のセールス、ね、
向いてました。かなり向いてました。
いやすごいな、保険向いてるって言い切れるのがやっぱりね、すごい、うん、
もう転職と思って3年間その時その後やりましたね、うんうん、で社長賞とか毎年入賞して、
うん、すごいですね社長賞、
うんうんうん、そうなんですよ、
うん、
でまあ転職と思ってやってたんですけど、うん、まあ、その3年目の時に、まあ、女性 の、 あの管理職登用も考えてる会社だったので、管理職ならないかっていうお声掛けをいただいて、
はいはい、
まあ、チャンスだし、まあ、誰でもなれるものでもないからこうチャンスを生かしてやってみようかなと思ってやったのが、ま、あのまた人生が変わるきっかけになったんですが、
なるほど、
管理職すごいハードで、
いやそうでしょうね、
毎日残業で、
うん、
ちょっとこうあので負けず嫌いだったので当時は、う
ん、なるほど、
まあ、ほ本当に今は柔らかい印象あるのかもしれないですけど、うんうんうん、もう当時は本当にバリバリで、じゃあそこいらの男に負けないぞみたいな地位金名誉みたいなそういうところがあったので、死ぬ気で働いてしまった時に体を壊しちゃったんですよね、うん、
なるほどね、
でリンパ腫ができてしまって、
それはね、
でもう思うように体が動かなくなって、
うん、
で大学病院に行って調べたところ、うん、ほぼほぼ悪性リンパ腫の疑いなので、うん、早く入院して手術して生検しましょうって言われてしまって、でこの時に私自身が生きるって何なんだろうって、
なるほど、
深く考えるきっかけになったんですよね、
うんうん、
でこの時にその悪性リンパ腫っていう風に、うん、あの言われて、この病気の5年生存率っていうのを、
うん
うん、あの調べたんですが、90% って言われたんですね、
はいはいはい、
90% で健康の時に聞いたら、まあ、治るじゃんって思うんですけど、
うんうん、
あの病名告げられて言われる 90% って、
うん、
5年に以内に10人に1人が死んじゃう、
あ、なるほど、
となると結構な割合なんですね、
そうですよね、うん、
でそれをこう考えた時に、
うん、
あ、私のな今まで何のために生きてたかなって思ったら、
うん、
もう本当自分が称賛されるため、うん、私を見て見てで生きてきたけ ど、
なるほど、
身近な人、お父さん、うん、お母さんにも恩返ししきれてるのかなとか、
なるほど、
近くにいる人に本当に感謝をちゃんと伝えきれてるのかなとか、
うん、
で今まで使ってなかった脳の領域が、
うん、
こう初めて活性化されたというか、感謝っていうことをその時に、うん、初めて本当に理解したというか、
なるほどね、
で本当に反省して、そしてちゃんとこの体を使って世の中に貢献していきたいって思ったのがその病気がきっかけだったんです、
なるほどね、
ただ、まあ、整形の結果、うん、悪性リンパ腫ではなかったんですけれども、
あ、なんかね、
まあ、ちゃんと反省して、
うん、
なんかこう神様が救ってくれたのか、
うん、
でそこからもうまずは体をとにかく整えなきゃなっていうことで、いろいろとこう、あの当時はね、その昔は薬で体を治すっていうことを勉強してましたけど、うんうんうん、今度はこう本当に自分の本質的な体のこう、うんうん、自然治癒力っていうものを使って治していくっていうことを勉強して、
なるほど、
マクロビオティックのインストラクターの資格だったり、ファスティングマイスター、
おうほうほうほう、
断食を指導する資格、体をデトックスする資格ですね、あとはスペシャルシードマイスターっていうような、
うん、
あのどういう食べ物を食べたらいいかとか、
なるほど、ま
あ、その辺を勉強したりとか、
うんうんうんうん、
あとはあの目に見えないエネルギー、
はい、
霊気だったりとか気功の勉強をしてみたりとか、
うん、
もうありとあらゆる勉強をして、
うん、
そして体を整えて、
はい、
あのアトピーとか喘息まで良くなっちゃったんですよね、
なるほどね、
でこう知り得たことを世の中に伝えたいなって思って、
うん、
そしてこう今まで使ってなかった脳の領域ですね、潜在意識っていうところも、
うんうん、
もともと心理学とかカウンセリングとかはやってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、体が本当に浄化されたことによって、こうよりこう人の奥に入れるようになって、
なるほどね、
はい、
いやでもすごいですね、なんかこうね、なんかいろんな世の中でその成功されている方とか、うんうん、大きな世の中に貢献を、ね、されている方々のほとんどって、うん、何かがあった時にやっぱり気づきだったりとか、うんうん、方向転換ができたって言いますけど、
うんうんうん、
まさにそのね、葉月さんの言われる悪性リンパ腫、
はい、
ね、っていうことの可能性があるっていうところで、
はい、
思い出す感謝、
はい、
ね、この感謝から今のお仕事にこうつながっている、はい、 っていうところがやっぱりね私ちょっと普通じゃないというかね、本当にね、うん、なかなかその経験をね形として貢献というところまで生かせれるようななんか考え方ができる人っていうのはね、まあ、ねたくさん、ね、世の中人がいらっしゃいますけど、
はい、
すごくこうまだまだ少ないのかなって思うので、
いや、まあ、たまたまとかも学ばされたというか、まあ、本来は、ね、気づいてなきゃいけなかったことなのかもしれないんですけど、まあ、傲慢だったなって、
なるほど、
思います。だからそこに気づけたからこそこの体を使える限り使って、
うん、
まあ、人と接するのは得意なので、
ええ、
まあ、この喋るっていうことも活かしながら、うんうん、そしてその人自身が気づいてないその領域、脳の領域っていうのを私が鏡になって照らして、うんう
んうん、なるほど、
で気づいてもらって同じようにこう自分の体を使って世の中のお役に立っていくっていうところに立てるところをサポートするっていう、
はいはい、いや素敵ですね、はい、なるほど。今のそのねいろんな学びやいろんなきっかけがあって、
はい、
ご自身の本当にやりたいことっていうのかな、はい、本当に今自分はこれを活かせていくんですよっていうものをこう見つかってると思うんですけど、
はい、
実際この潜在意識カウンセラー、はい、カウンセリングっていうのは、はい、具体的にやることっていう と、どういうことがメインになるんですか？
あのセッションに関しては1対1で対話を通して行っています。
なるほど、
はい、
うん、
まあ、私自身が心理学だったりコーチングだったりとか、
うん、
学んできた部分、
うんうんうん、
プラス、まあ、私が持っている、
うん、
まあ、その営業職の間に培った、うんうん、何千人もこう 対等、
そうですよね、
対面してきた経験も生かしながら、
うん、
その人自身が気づいてないような部分を、うん、いろんな角度から質問をして、
なるほど、
で気づいてもらう。でちょっと特徴的なのが、私どんどん共鳴していくので、
うん、
その人自身がこうポイントとなる部分に到達すると私が共鳴して先に泣いたりしちゃうんですけど、で一緒に泣いちゃうっていうケースとかも結構あったりはして、
でもね大事ですよね、相手の方のねその思考に寄り添うというかね、うんうん、意識に寄り添っていくっていうのは、うんうんうん、ね、すごく大事なことですし、やっぱりこうありがたいと、ね、思っていただけることなんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうんうん、
あでもすごいですね、こんな人におすすめなんていうのはありますか？
結構多いのは、うん、まあ、私が30代っていうのもあるんですけど、30代の、
うん、
まあ、経営者とか個人事業主とかの方で、はい、今もまあうまくいってるけども、もっともっとこう自分の器を拡大させたいなっていうような方、
なるほど、
がよくいらっしゃってますね、
なんかねいろんなアーティストさんなんかもね、
はい、
いらっしゃってる、ね、のこと
あの舞台でやってるような方とか、
うん、
あの音楽やってるような方とかも、まあ、自分の器を広げていくっていうことに、
うん、
まあ、ダイレクトにつながっていくので、
うんうんうん、
来ていただいて成果を出していただいています。
なるほどね、はい、実際潜在意識っていうのはどれぐらいの脳の割合なんでしたっけ？
潜在意識っていうのは、
うん、
あの3から10%しか、あ、うんうんうん、3から10%が顕在意識っていう意識できる部分で、
うん、
それ以外の 90% 以上が使っていない部分、うんうん、
なるほど、
潜在意識って言われてます。
その 90% に葉月さんがこういろんな対話とか質問の中から、
はい、
今その方の、ね、90% にこうアクセスしていくみたいなイメージなんですか？はい、
そうなんです。
あーすごいな。なるほどね。え、実際じゃあこれをやりながら、
はい、
その方自身がその自分に気づいていって、
はい、
うん、そして自分のさっき言ったように、可能性をどんどん引き出していくみたいな、はい、そ
うです。
その後からやっぱりその方々って変化をされていかれるんですか？
そうですね、うん、あの例えばセッションを受けたすぐその日に大口契約決まっちゃったとか、
うん、
まあ4年間泥沼化してた離婚問題がすぐに円満解決になったとか、
うん、
受けて1ヶ月で彼氏ができちゃったとか。
なるほど、
まあ、そんな嬉しい報告はよくしてもらえています。
なるほどね、
はい、
じゃあちょっと私も受けに行こうかな。あ、
ぜひぜひ一度お試しで
ね。え、ね、いや本当本当ね、でも本当興味のある皆さんはですね、ぜひともね、葉月さんのセッション受けてみられてはいいのかなっていうふうに思いますよね。
ありがとうございます。
もう本当はあっという間ですけどね、
はい、
あの趣味がやっぱり多彩でいらっしゃると思うんですけど、
はい、
なんか葉月さんはご自身で歌を歌ったりもされてるって聞いたんですけどね。
そうなんです。あの大学時代からずっとバンドを組んでるんですけども、
うん、
まあ、自分で作詞作曲もしたりとかして、
うん、
コスプレもして、定期的にライブも出てるんですが。
そうなんですか、
はい、でライブで、あの催眠術を体験してもらうってことも
ライブで催眠術、
はい、あの潜在意識の あるっていう体験を一番分かりやすいのが催眠術なので、うん、まあ、催眠療法とかも今勉強してやってるので、
あららら、
まあ、それをちょっと簡単に体験してもらう、ええ、あのイベントとかはたくさん開いてます。
なるほどね、はい、じゃあそういうような方々にこうまたライブで、ね、体験してもらって、はい、またまたもっとこういう自分の深いところを知りたいなみたいな人が行かれたりなんてこともあるんですかね。
そう、まあ、ライブは楽しんで来てもらって、うん、あで潜在意識もあるんだ、わすごいみたいな楽しいイベントでやってます、
ね。なるほどね、はい、今日はあのせっかくなんでね、はい、あの葉月さんの歌曲、
はい
ね、こちらを皆さんにちょっと聞いていただきながら、
はい、恥ずかしいですけど、
ね、入っていきたいなって思いますけど、はい、よろしいですか。
ありがとうございます、
はい、じゃあよかったらぜひですねここから葉月さんの曲、はい、ね、聞きながらエンディングに入っていきたいと思います、はい。なんかね、このまたピアノの感じですか、はい、
ピアノですね。
いいですね。なんかこの曲だけで癒されそうですけど、
恥ずかしい
可愛らしい声ですね。曲名は
君にありがとうっていう曲です。これ
またぴったりですね。
はい、皆さんに感謝を伝えたくて、本当に出会ってくれてありがとうっていう思いで、
素敵、はい、君にありがとう、
はい
ね、この曲を聴きながらですね、はい、終わりにしていくと思っていきたいと思うんですけどね、はい、じゃあ最後になりますんでね、はい、ぜひそのリスナーの方に、はいね、今日聞いてくださってますので、はい、葉月さんの方から何かメッセージがあれば、はい、お願いします。
私自身がですね、こう気づいてなかったその自分自身の、うん、まあ、才能だったりとか、うん、こう自分自身がこう世の中に役に立っていくっていうような、うん、そういった像っていうのがもうやっぱりイメージできたら本当全部実現今していってるんですね。
なるほど。
でカウンセリングサロンっていうのもこんなイメージでできたらいいなと思ったのがそのまま今できてしまっていて、
ねえ、すごいですよね、はい、新宿のもうね、
そうなんです、
駅の近くというか新宿のね、あるど真ん中というかね、はい、
そうなんです。もういい場所も見つかってしまって、うん、
ね、
なのでやっぱり思ったことは実現していくので、うん、一緒にね人生楽しんでいければなと思っております。
いいですね、はい、せっかくですが何かイベントなどあったら告知をいただきたいと思うんですけど、
はい、今直近で決まっているイベントは1月の10日に11時から体をデトックスしていく、そして潜在意識も開いていくっていうような葉月のデトックスセミナーオーガニックランチ付きっていうのがあります。
いいですね、はい、1月の10日
10日水曜日の11時からと、あとは、うん、前に参加していただいた葉月のオーガニックご飯会、
ご飯会、
はい、
美味しかったな、はい、
2月の9日、うん、金曜日の13時から、はい、
なるほど。これどういうようにして見つけてたらいいですか。
カウンセリングサロンリーフムーンでフェイスブックページで調べていただけたら、うん、そこにイベント載ってるんですけども、
そうですか、はい、カウンセリング
サロン、
サロン
リーフムーン、
リーフムーン、
リーフムーンはアルファベットで、うん、リーフって葉っぱ、
葉っぱ、
ムーン月、葉月なんですけど、
あ、なるほど、はいね、じゃあリーフムーンね調べて検索いただいて、はい、そこからぜひ、ね、申し込みをしていただきたいなって思います、はいはいはい、もうあっという間のね30分ですけど、
はい、
ね、本当葉月さんありがとうございます。今日は、
はい、ありがとうございます、
はい、またね私もぜひまたサロンの方行かせていただきたいと思いますので、はい、ぜひ遊びに来てください。またねこれからもよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、皆様今日の B&B プライオリティなりたい自分発見ラジオいかがだったでしょうか。パーソナリティの太田真希がお送りさせていただきました。来週もこの時間にお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。大好きな君が目の前にいる、ただそれだけで奇跡に思える。それぞれの道がある日一つに重なって偶然それを運命に変えたと君は言ってくれたよね。見つけてくれたこと